Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、ヤングアダルト対象のワールドワイドディボーショナルに歓迎いたします。この放送はユタ州ソルトレイクシティのタバナクルからお送りしています。私はユタ州テイラーズビル YSA ステークのステーク会長バーン・ブロンドベンドです。今晩は70人会長会の隣人ロビンズ長老をお迎えしています。ロビンズ姉妹の出席にも感謝しています。ロビンズ長老の紹介は今晩の話者として後ほどご紹介させていただきます。また壇上には地元の地域70人、YSA ステークのステーク会長、バートン会長とその妻の中央扶助協会会長で、教会教育管理会の会員であるリンダ・K・バートン姉妹、教会教育システム、宗教教育セミナリー・インスティテュートの教育長と伴侶の皆様が着席されています。これから全員で賛美歌47番、主は光を歌い、この会を開会します。式はカリン・チャイルド姉妹、伴奏はボニー・グッドリフ姉妹です。賛美歌の後、ラオナ・バーウィック姉妹が開会の祈りを捧げます。
天のお父様、私どもは今晩与えられた機会に感謝いたします。
タバナークル、そしてその他の多くのところに集ってロビンズ長老の話を聞けますこと感謝いたします。私たちが心を開いて彼のお話を聞くことができますように、そしてそのお話の中から私たちに必要なそのものを得て、そしてそれを生活の中に応用することができますように、私たちが帰るときには私たちの道すがらが守られますように、そして私たちが交わした誓約を常に守ることができますように、イエス様の御名によってアーメン。
This evening, we are joined by a combined...
ローガン宗教教育インスティチュートの合同聖歌隊が Twas Witness in the Morning Sky を歌います。指揮はエリック・エス・ストーファー、伴奏はタマナクルのオルガニストボニー・グッドリープです。聖歌隊の歌の後、ロビンズ長老からお話を聞きます。ロビンズ長老のお話の後、聖歌隊が信じ進まんを歌います。指揮は J. ナイルズ・サーモンドです。閉会の祈りはマーフ・タテオリーです。それでは今晩の和書をご紹介します。リンジー・ロビンズ長老は2014年4月5日に70人会長会として支持されました。ロビンズ長老は1997年4月に70人第二定員会、そして2000年4月に70人第一定員会として召されました。これまで南アメリカ南地域、中央アメリカ地域および北アメリカ西地域の会長として奉仕してきました。アルゼンチン北伝道部で専任宣教師として、またウルグアイモンテビデオ伝道部会長として奉仕しました。職業の経歴としては、ロビンズ長老はフランクリン・クエスト、後のフランクリン・コビーの創設者の一人です。1994年にウルグアイモンテビデオ伝道部会長の召しを受けるまでそこで働きました。リン・グラント・ロビンズ長老はユタ州スプリングビルで育ちました。ジャン・ニールソン姉妹と結婚し、7人の子供、17人の孫がいます。ではこれから聖歌隊が Twas Witness in the Morning Sky を歌います。
Witness in the morning sky and angel of glory. What a beautiful choir. Thank you so much.
とても素晴らしい音楽でした。ありがとうございます。ブロードベント会長の紹介にも心から感謝いたします。また開会の祈りにも感謝いたします。御霊が共にあることを私も願っています。兄弟姉妹の皆さん、ヤングアダルト大賞のワールドワイドディボーショナルへようこそ。今年セミナリーを卒業する皆さんを特に歓迎いたします。称賛すべき達成であり、主への皆さんの信仰と愛の証です。今晩出席している他の多くの人の模範に倣い、地元のインスティテュート、あるいは教会の大学で引き続き霊的な学習を目指すようお勧めします。皆さんにお約束します。皆さんは人生の重要な決断をするための大切な導きを継続して受けるでしょう。また大きな影響を与える人々にも出会うことでしょう。今晩皆さんは私が主イエス・キリストと主の福音について証を聞くことになります。皆さんは私は知っていますという言葉を使うのをよく耳にします。私がどのようにしてキリストが文字通り神の御子であり贖い主救い主であることを知り主の福音が真実であることを知ったのか説明したいと思います。また皆さんの主イエス・キリストとその福音に対する証が自分が思っている以上に強いことを発見できるよう助けたいと思います。まずは心の自己評価をすることから始めたいと思います。このグラフにある線を見て自分の証がこの信仰スペクトル線上のどこにあるかスコアをつけてください。一番下は神を信じていない状態です。神を信じていない状態の場合スコアは0点にしてください。一番上は10点、つまりキリストとその福音に対する完全な知識を持っている状態です。皆さんはどこにいますか？皆さんの多くが自分のスコアを実際より低く評価すると思います。このプレゼンテーションの中で証には様々な局面があることを話し合い、またそれぞれの局面が信仰のスコアを上げ、より大きな平安と幸福を経験する上でどのような助けとなるか、自分のスコアがどう上がっていくのか分かるよう自分のスコアを覚えてください。アルマは一人一人にこの信仰の第一歩を次のように踏むよう進めています。私の言葉を試し、ごくわずかな信仰でも働かせようとするならば、たとえ信じようとする望みを持つだけでもよい。次の洞察はなぜ信じようという望みを持つべきなのかを教えています。1623年、フランスの天才数学者であり発明家であったブレーズ・パスカルは生まれました。彼の発見したものの中に数学の確率論がありました。その理論は合理的な選択もしくは最適な選択を行うための科学的根拠となりました。選択理論によりパスカルは人生において人間は神が存在するか否かについての最大の賭けを避けることはできないことを観察しました。それはパスカルの賭けとして知られています。人の人生、もっと具体的に言えば人の永遠の命がかかっている賭けは次の図に示されています。縦の軸には神が存在する、あるいは神は存在しないという2つの選択肢、横には信じることを選ぶことができます、あるいは信じないことを選ぶことができますという2つの選択肢があります。考えられる組み合わせは次の通りです。神が存在しそれを信じ行動するならば永遠の命を受け継ぐことができる。もし信じるとして神が存在しない場合、私は何も失わない。もし神を信じず従わず神が存在する場合、私は永遠の命を放棄している。もし神を信じず神が存在しない場合、私は何も得ない。パスカルの賭けは最適な選択は神の存在を信じることであると説いている。そして愚か者のみが神が存在しないことに賭けると説いている。なぜなら愚か者は全てを失い何も得ないからです。放蕩息子は飲み食いし楽しむ機会を失うというでしょう。それはつまらない残念症と言います。彼はしばらくの間は自分の技を楽しむが、やがて最後が来るのです。夢見ていた楽しみやお祭り騒ぎは霊的な二日酔いであると気づき、また悪事は決して幸福を生じたことがないということに気づき、後に裁きの日に神の裁きが公正であることを神の御前で認めることになるのに気づくとき、これが実際の悪夢となるのです。 やがて一見良さそうなものを操るこの悪魔に騙されていたことを知るのです。したがって心に罪人を羨んではならないということです。ありがたいことに放蕩息子には2度目の機会がありました。これは救い主が例え話から学ぶように期待しておられる教えの一つです。アルマは次の段階を説明しています。私の言葉の一部分でも受け入れることができるほどの信仰になるまでその望みを育てて行け。さて御言葉を一つの種に例えてみよう。さてもしあなた方が心の中に場所を設けて種をそこに植えるようにしなさい。種を植えるとは皆さんが霊的に鼓舞された望みに基づいて行動を起こしているという意味です。皆さんは歩み始めたのです。聖文によればこれを学ぶには2つの方法に従う必要があることを教えています。また全てが信仰を持っているわけではないのであなた方は知恵の言葉を熱心に求め互いに教え合いなさい。誠に最良の書物から知恵の言葉を探し求め研究によってまた信仰によって学問を求めなさい。聖文によれば御霊は2つの経路を通じて私たちを教えるとあります。誠に見よあなたに下ってあなたの心の中にとどまる聖霊によって私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。さて見よこれは啓示の霊である。信仰スペクトルの話に戻る前に2つの方法と2つの経路の相互関係について説明したいと思います。それらを相互に結び合わせると私たちが信仰スペクトルに沿って成長し続けることができるかいくらか助けとなる洞察となることでしょう。ジョセフ・スミスが祈りについて学んだ時聖書の次の聖句を読んでいました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあればその人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。ジョセフは自分の信じることに基づいて行動し聖なる森に行き祈った時信仰によって祈りについて学びました。図の一番上にあるのは2つの学びの経路すなわち思いと心です。研究によって学問を求める時主は考えを与えて私たちの思いに語りかけられます。研究と思いが交差する点について考えられる言葉として次の言葉を加えてもよいでしょう。考えや興味そして好奇心、して研究したくさん、このような一覧にあることを加えてみてください。霊感を受けた人々は人に考えさせます。そして次の段階に進むことができます。そこで研究が心と交差するのです。深く考えることで他人に栄養を与え芽が出始めます。そして御霊によって霊感を感じ始めます。考えを信じることに変えるのは霊感を受けた気持ちです。アルマはこのように述べています。見よそれが本当の種すなわち良い種でありまたあなた方が主の御霊に逆らおうとする不信仰によってそれを捨てるようなことがなければ見よその種はあなた方の心の中で膨らみ始めるであろう。そしてあなた方は種が膨らみつつあるのを感じると心の中で次のように思うであろう。これは良い種すなわち御言葉は良いものに違いない。これは私の心を広げ私の理解力に光を注ぎ誠にそれは私に良い気持ちを与え始めている。私たちは通常理解するという言葉を思うと、これを思いと結びつけますがいくつかの成分は理解力を心と結びつけています。彼らの心は開かれ彼らはイエスが祈られた御言葉を心の中で理解した。ヤコブ1章5節についてジョセフは次のように言っています。この聖句がかつて人の心に力を与えたいかなる聖句にも勝って私の心に力強く迫ってきたのであった。そうした類の気持ちについてアルマは述べています。さて見よこれによってあなた方の信仰は増さないであろうか。私はあなた方に言う信仰は増すとにもかかわらずまだ完全に知るというところまではいかない。それはまだ完全な知識ではありません。しかし心まで届き信仰スペクトルをもう一歩進むように啓発してくれます。ジョセフに行動を起こし祈るという成分の進めを受け入れるように霊感を与えました。ジョセフは信仰が試されてからでなければ証は得られなかったのです。 信仰によって学ぶには感じたこと、それに基づく行動が必要です。救い主は次のように述べて信仰によって学ぶよう進めておられます。神の御心を行うと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。この聖句で救い主は、行いとは信じることを知識に変える信仰の行使であると教えておられます。信じない者に対して救い主は説かれました。たとえ私を信じなくても私の技を信じるがよい。そうすれば父が私におり、また私が父におることを知って悟るであろう。アルマは次のように述べています。さて見よ、あなた方はすでに試して種を植え、その種が膨らんで芽を出し成長し始めているので、その種が良いものであることを知るに違いない。さて見よ、あなた方の知識は完全であろうか。その通り、あなた方の知識はそのことに関しては完全であるが、あなた方の信仰は眠ったままである。この理由はあなた方が知っている、あなた方の理解力に光が注がれ、あなた方の心が広がり始めているのを知っているからである。信仰によって学ぶことと思いを結びつける言葉として次の言葉を加えましょう。アルマは味わうという動詞を非常に特有な形で、光を経験するというように使っています。こう言っています。おお、それならばこのことは本当ではないだろうか。私はあなた方に言う、確かに本当であると。なぜならそれは光だからである。光は何であろうと善である。というのはそのように見分けがつくからであり、こうしてあなた方はそれが善であることを必ず知るようになる。さて見よ、この光を経験した後、あなた方の知識は完全であろうか。見よ、そうではないとあなた方に言おう。あなた方は信仰を捨ててはならない。あなた方は種が良いものかどうかを知ろうとして、ただ信仰を働かせてその種を植えてみただけだからである。種が良い種であるかどうかを知ること、このことについて完全な知識を得たのは光を経験し味わったからです。光は皆さんをイエス・キリストのもとに来るよう招いているのです。皆さんを通じて数々の奇跡を行われた神の力によって、皆さんは主に帰依するのです。アルマは次のように述べています。そして見よ、木が成長し始めると、あなた方はこの木が実を結ぶように十分注意して、非常な熱意と忍耐を持ってその実を期待しながら養いを与えようというであろう。見よ、やがてその実を得るであろう。その実は最も価値がある。身を味わうことによって、信仰によって学ぶことと心が交差するところまで前進することができます。ここで本当にその身が甘くて価値のあるものであることに気づきます。キリストに従い御心を行うことにより、私たちは主の贖いと福音をいろいろな形で味わうことができるのです。この初期の段階で私たちの心は動かされました。今アルマが説明した心の中に大きな変化が生じています。そして御霊によって経験と知識が改心へと変わるのです。私たちが主に帰依したとき、バプテスマを受け、聖霊の賜物を受け、主に従うのです。福音の実を味わうとき、私たちは祝福と喜び、幸福を経験し、リーハイがしたようにそれを他の人々と分かち合いたくなるのです。そしてその木の実を食べると、私の心は非常に大きな喜びに満たされた。それで私は家族にも食べてほしいと思い始めた。その実が他のどんな実よりも好ましいことが分かったからである。主に帰依するとは、聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により、生まれながらの人を捨てて聖徒となることにより、イエス・キリストのようになるという力強い変化と変革を意味します。この言葉のより包括的な意味としては、改心は私たちがキリストの満ちた徳の高さにまで霊的に成長するまでは完了しないということです。これは主への信仰を持って、主の恵みと神の助けを受けて生涯続ける努力の旅路となります。この生涯をかける改心には、アルマが次のように述べている破滅的な影響を避けるために、継続した養いが明らかに必要となってきます。しかし、もしあなた方がその木に構わず養い育てることに心を配らなければ、 見よ、それが根付くことはないであろう。そして太陽の暑さが及んでその木を熱すると枯れてしまうであろう。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神のすべての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、御御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。この力強い変化と改心をすれば疑問がなくなるという意味ではありません。しかし光を経験すると疑いを持つのではなく、むしろ続けて学びたいという望みが湧くのです。疑問を持つことは良いことです。深く考え探求し祈るからです。ジョセフ・スミスが主に祈りを通じて質問した結果、この教義と制約のほとんど全ての章が明らかにされたのです。教えに教え、訓戒に訓戒を与えられたのです。これはまた救い主が学ばれた方法と同じものです。彼は最初から完全は受けず、恵みに恵みを受け続け、ついに完全を受けられた。信仰スペクトルの話に戻りますが、右端をイエス・キリストと主の福音の完全な知識としました。完全な知識という語句を調べてみましょう。光を経験することについて、アルマはあなた方の知識はそのことに関しては完全であると教えています。モルモンがその光についての自分の証を述べる際に使っている完全な知識という語句を探してください。見よ、私の腹からよ、善悪をわきまえることができるように、物事を判断することはあなたに任されている。そしてその判断の方法は明らかであり、善悪の違いは昼が夜と違うように完全に理解してわきまえることができる。見よ、善悪をわきまえることができるように、全ての人にキリストの御霊が与えられているからである。さてその判断の方法はあなた方に教えよう。善を行うように誘い、またキリストを信じるように進めるものは全てキリストの力と賜物によって送り出されているのである。したがってあなた方はそれが神から出ていることを完全に理解してわきまえることができる。さて私の腹からよ、あなた方は判断する際に用いる光、すなわちキリストの光について知っているので、誤って裁かないように注意しなさい。二人の預言者は共に真理の完全な知識を与えるのはキリストの光であると証ししています。世の人々であっても 善悪の感覚があることに気づいています。世の人々はキリストの光を良心という言葉を用いて認めています。この言葉はラテン語のコンシエンシア、すなわち内なる知識という言葉が語源です。真理の印であるその光に従って、私たちは信仰スペクトルを教えに教え、訓戒に訓戒を受けながら前進し続けるのです。そして聖霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知るであろう。この後すぐ光を経験するとはどのようなものか、またどのように完全な知識を与えるか思い起こせるように、アルマが言ったことを試してみます。その前にもう一つの不可欠な要素を認識することが重要です。第2ニーファイ2章で、私たちは全ての物事には、事物には反対のものがなければならないと教えられています。人間は善を尊ぶことを知るために苦さを味わいます。例えば健康は病気の研究から、自由は抑圧や奴隷制の研究から、幸福は悲しみの研究から得られてきたといったようにです。小さな蛍のように光は暗くなければその価値がわからないのです。反対のものは教育と幸福には欠かせないものです。反対のものがなければ、空気の大切さに私たちが気づかないように、真理は見えないままなのです。キリストの光は常に存在しているため、多くの人が生活において御霊に気づかないのです。ちょうど第3ニーファイ9章20節のレーマン人のようにです。彼らは火と聖霊によるバプテスマを受けた。しかし彼らはそれを知らなかった。反対のものは真理を明らかにするだけでなく、力と喜びと美しさも明らかにします。例えば、放蕩息子は惨めな生活を経験して、家での生活がいかに素晴らしいものであったか、若い時は当たり前のものと考えていたことに気づいたのです。痛みや病気になって初めて健康を大切にするようになります。 不正直の犠牲者になると誠実さを大切にします。不公平や残酷を経験すると内にある光によってそれぞれの身を経験し完全に知り愛と優しさを大切にするのです。完全な知識は反対のものを通じてその身を一つ一つ経験して得られるのです。神の戒めに従順であれば反対のものを避けてではなく反対のものを通して究極の幸福、成長、進歩が約束されています。平穏な海では熟練の船乗りは育たないのです。ジョセフ・スミスの次の言葉について考えてください。反対のものを証明すれば真理は明らかになります。そしてブリガム・ヤムの言葉について考えてください。すべての事柄はその反対のものによって証明され明らかにされます。では皆さん、キリストのような特質である何々になるという戒めについてそれぞれ反対のものに照らして考えてみてください。それぞれの特質について考えると皆さんのうちにあるキリストの光が思いと心に特質が望ましいものであり反対のものは好ましくないという確証を与えてくれるでしょう。愛、それに対して憎しみ、敵対心、反対、正直、それに対して嘘、騙すこと、盗み、許し、それに対して仕返し、恨み、敵意、優しさ、それに対して意地悪、怒り、不親切、忍耐、それに対して短気、怒りっぽい、我慢できない、謙遜、それに対して傲慢、言うことを聞かない、傲慢、平和を作り出す人、それに対して争い好き、不和にする、怒らせる、勤勉、それに対してうんざりする、諦める、頑固。キリストのような特質は数多いですがいくつかを挙げれば種の実験の有効性をはっきりと示すには十分です。このリストについて深く考えると皆さんはニール・A・マックスウェル長老が呼んだ何千もの証明となる経験を通して一つ一つその特質の力と真理、美しさに気づきます。良い意味はそのそれ自体が証明と実証、つまりその味を持っているのです。身を一つずつ味わい教えを一つずつ試すことにより完全な知識が得られます。おそらくそれが使徒パウロが全てのものを識別して良いものを守りなさいと述べた時に意味していたことだと思います。それらの特質を生活に取り入れるならば自分たちが考えているよりはずっと先の進行スペクトルの線上にいるはずです。これはまだ月の栄の証に過ぎないものです。どの宗教であれ神を恐れる善人であればこれと同じ証を持っています。なぜなら彼らもまたモルモンの言うキリストの光を持っており主の福音の一部分を受け入れているからです。木の栄の証は御父の完全を求めるときに受けることができます。人がバプテスマを受けて聖霊の賜物を受けるふさわしさがあるときキリストの光のより大きなものを受けるのです。モルモン書には次のように記されています。あなた方が心からこれを望んでいるのであれば主からますます豊かに御霊を注いでいただけるように主の御名によってバプテスマを受けるのに何の差し支えがあろうか。ウクトドル館長は光の中で成長することについて次のようにおっしゃっています。心と思いを神に向ければ向けるほど天の光が与えられます。光を受け神のうちにいつもいるものはさらに光を受ける。そしてその光はますます輝きを増してついには真昼となる。より豊かな光が視界を良くするというのことについては言うまでもありません。ジョセフ・スミスが次のように言っているのを皆さんは知っています。人は完全に近づけば近づくほど視野がよりはっきりとし喜びが増す。より大きな光を見ながら日の栄の段階の実験をし末日聖とイエス・キリスト教会に特有の教義を他のところでは暗がりの中にあるものと比べてみましょう。神は御父であり私たちは神の形にかたどって作られている。それに対して神は私たちの文字通りの御父ではない。神は理解できない、知ることのできない存在である。預言者と使徒のいる神聖な組織、それに対して主が制定された方式を廃止している。 主は秩序の神であり、神権の鍵を持つ神権者を通して管理しておられる。それに対して混乱、さまざまな意見、偽りの霊、真の生ける教会は唯一一つである。それに対してどの教会も正しい。すべての道はローマに通ずる。儀式と制約、それに対して単に良い生活を送るのみ。幼児は罪がない、それに対して幼児のバプテスマを行う。モルモン書という2番目の証、それに対して聖書の証のみ。死者のための神殿の技、それに対してろうそくに火を灯して死者のために祈る。そのような選択肢しかない人たちもいるわけです。永遠の結婚と家族、それに対して死が分かつまで。反対のものと比較してみるととても理解しやすいです。見えないものがはっきり見えるようになります。自分が思うよりも多くのことを知っていることに気づきます。私たちを啓発して続けてキリストの光の中で熱心に求め、良いものをことごとく手にするようにしてくれます。では証についてのもう一つの局面を見てみましょう。聖句ガイドにはこうあります。人を永遠の命に導くには、信仰はイエス・キリストを中心としたものでなければならない。それにはまだ見ていない本当のことを待ち望むことが含まれます。イエス・キリストに対する真の信仰とは、見ないで信じることである一方、世の中はその反対で、見なければ信じられないと信じているのは興味深いと思いませんか。生まれながらの人は世の中を五感を通して見て印を求めます。聖文には神の現れや五感を通して感じても永続する改心をしなかった人々の例がたくさんあります。レーマンとレムエルは天使を見ました。彼らは主の声を聞きました。ニーファイが彼らに手を伸ばし、主は彼らの身を震えさせられた。そんな時、神の力を感じたのです。彼らは味わい、匂いも嗅ぎました。私があなた方の食物の味を良くするので、煮炊きするには及ばない。五感すべてを通して何度も現れを受けましたが、彼らは背きました。モーセが民をエジプトから導いた時、彼らは疫病や火の柱、後悔が分かれるのを目にし、マナを味わいました。五感すべてで経験したのです。彼らの神であり贖い主である主は彼らに先立って進み、昼は彼らを導き、夜は彼らに光を与え、人が受けて益になるあらゆることを彼らのためにしてくださいました。にもかかわらず、彼らは心を固くなりし、思いをくらまして、モーセと誠の生ける神を罵りました。彼らは見ても信じなかったのです。聖文には他にも似たような例がありますが、最も驚くのは、救い主ご自身を実際にその前で拒んだ霊的に無能な人々です。このように多くの印を彼らの前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。反対に、見れば信じるという例は多くあります。証を得るためにただ一つの目覚ましい経験を求める人々は、より強い証屋や御霊の証は、例えば前回聖文に引いた線といった小さな方法で得られるということに気づいていないのです。考えてみてください。皆さんが線を引いたのは何か印象や洞察、そうかといったものを受けたからです。それが啓示です。霊感を受けて心に残るものは啓示と同じです。啓示のもう一つの例は、親切にあるいは良い行いをするよう促しを受けるときのものです。善を行うように誘うものはすべてキリストの力と賜物によって送り出されているのである。キリストの光は絶えずあります。これらのささやきから、これらの小さなことから、大きなことが生じるのである。皆さんはモルモン書で天使を見て信じた人を思い起こすことができますか。皆さんはおそらく息子アルマのことを考えているかと思います。一人の天使がアルマとモーセアの息子たちに現れ、まるで雲に包まれてきたかのように下ってきて、さながら雷のような声で語りました。アルマの改心とそれに続く共同の技については、皆さんはよく知っています。アルマは見て信じたのでしょうか。違います。アルマはまだ研究と信仰によって選択の自由を行使しなければならず、 真理を知るためにまだ祈ってはいなかったからです。先ほど述べた例で証明されているように、見ることは証への近道とはなりません。アルマ自身、自分がどのように証を見たか説明していますが、それを天使のためとは言っていません。事実、アルマの証の中には天使については何も述べていません。そしてこれだけではない。あなた方は私が自分でこれらのことについて知っていることに気づかないのか。見よ、私は自分で語ってきたこれらのことが真実であることを知っている。あなた方は私がどのようにしてこれらのことが確かであることを知ったと思うか。見よ、私はあなた方に言う。これらのことは神の聖なる御霊、光によって私に知らされているのである。見よ、私はこれらのことを知ることができるように、幾日もの間、断食をして祈ってきた。そしてこれらのことが真実であるのを、私は今自分自身で知っている。主の、神聖な御霊によってこれらのことを私に明らかにされたのである。注意喚起や短期の行動の変化は、五感を通してくる外部からの影響かもしれませんが、レーマンやレマールのように長続きはしません。持続する証は研究と信仰によって、福音を彼らのうちに置き、その心に記す聖霊を受けて学ぶときに、内から外に来ることはありません。その理由で救い主が訪れられたとき、救い主を見て、聞いて、触れ、また主によって奇跡的に与えられたパンを味わい、その匂いも嗅いだにもかかわらず、ニーファイ人は自分たちが最も望んでいるものを求めて祈った。聖霊が授けられるようにと望んでいたのである。何年か前、ある年配の宣教師が次の話をしてくれました。それは1960年代、彼に起きたことです。研究と祈りによってのみ聖霊は真理の証を伝えてくれるということを表すものです。彼はこう言っています。私はユタ州プロボの中心近くの小さなアパートに一人で住んでいました。プロボの小さな家具店の営業員として働いていました。この出来事が起きたのは新年を迎える週末のことでした。長い週末を祝日を迎えていました。大晦日の12月31日木曜日でした。木曜日から日曜日まで仕事は休みでした。私は自分のアパートに行って特にお祝いする予定もありませんでした。夕食を準備しながら料理が焼けるのを待っていました。何か読もうと思いまして、アパートに何もなかったので隣に行ってそこに住んでいた学生の何人かに、釣り雑誌といった類のものがないか尋ねました。彼らは雑誌はないが読みたいかもしれない本があると言いました。彼らは私にモルモン書を手渡してくれました。私はモルモン教会、確かユタ州にいたのでよく知っていたと思うのですが、モルモン書については聞いたことがありませんでした。ありましたが、その本は知りませんでした。お礼を言ってその本をアパートに持ち帰りました。その本を見ながら読み始めました。どんな話なのか分かるよう、私はいくつかの部分を斜め読みしました。耳にしたことのない名前や地名が書いてありました。それで読む気になれませんでした。夕食後その本を返していき、ありがとうでも結構ですと本を返しました。それについて祈りましたかと聞かれました。祈るって、私は何か読むものが欲しかったので祈る必要があったわけではありませんと答えました。モルモン書についての興味深い会話が始まりました。彼らはそれは聖典、つまりまずそれについて祈り、その本が真実かどうか知りたいという心からの望みを持って読むならば、神が聖霊の力によってその本が真実であることを示してくださると言いました。私はカトリックとして育ち、カトリックしか知りませんでしたので、カトリックの会員として誇示していました。唯一のお祈りは主の祈り、マリアへの祈りで、ミサの祈りを読むもので長い間行ってはいませんでした。そして今、若い男性が私に自分がよくわからない神に祈り、その恩が真実かどうか教えてもらえるように頼むよう求めているのです。なんてこった、他にすることもなく長い週末でしたので、私はその本を持ち帰り、ビールの瓶を開け、タバコに火をつけました。そんな状態でひざまずき、 神にこの本が真実かどうか教えてくださるように求めました。それから読み始めました。私ニーファイは用意両親から生まれたのでとありました。名前と地名は2時間ほど前に読んだ時と同じでした。今回唯一違ったのは疑いの心を脇に置いて読み始めたことでした。私は文字通り本の中にいました。ニーファイに会い、ニーファイの兄たちに会い、彼らがニーファイにむごいことをした時に怒りを覚えました。私はニーファイが気に入りました。私はいいやつを励まし、悪いやつらに気の毒に感じました。何時間も読むのをやめることができませんでした。時計を見た時は朝の5時近くになっていました。私は自分に向けて明けましておめでとうと言って寝ました。8時半ごろに起きてその本に手を伸ばしました。パーリー・ピー・プラット兄弟のように食事のことを考えるのは煩わしいものでした。邪魔されたくありませんでした。電話線を抜き一日中読み、唯一の中断は軽食でした。最初の夜と同様、早朝になってやっと気づき、数時間寝て再び本を手に取り、読書を続けました。ついに月曜日の朝5時ごろ、私は本を読み終え疲れ果て寝入りました。その年のクリスマスの前に私は大量の絨毯の注文を取りました。それは特別な絨毯で、私の上司は私が絨毯を敷く時の監督をするように求めていました。上司は以前ビショップを務めていて、何とか教会の話をしましたが、私は興味がありませんでした。彼は良い上司でしたが、短期で怒らせたくない人でした。私が設置の監督をするはずだったのは、この月曜日の朝8時半でした。約束の時間になりましたが、私は現れませんでした。9時になっても10時になってもです。ついに10時半ごろ、上司は非常に怒って私のアパートを訪れ、叱りつけるつもりで扉の中に入りました。モルモン書を胸の上に置いたまま寝ている私を見て、上司の気持ちが変わりました。上司はそっと扉を閉めて、絨毯を敷く作業は自分でできると思い店に帰りました。ちょうど11時半過ぎに私は起きて、上司が訪問したとは知らずに時計を見て、2度目となるお祈りをしました。おそらく何も仕事は残っていないだろうと思いながら着替えて車に乗り、仕事場に急いで行きました。謝るために上司のところに行きました。上司は振り返り、ニコッと笑顔を見せました。そしてモルモン書はどうだったかと尋ねました。何が起きたか気づき、私の思いは先週末のことを思いながら涙を浮かべて、その本は真実です、モルモン書は神の言葉ですと言いました。それから私は泣き始めました。上司は私のところにやってきて腕を回し抱きしめました。私は1965年1月22日バプテスマを受けて、末日聖徒イエスキリスト教会の会員となりました。私はこの素晴らしい教会に何十年か経ち、奥さんと一緒にサンディエゴのモルモンバタリオン訪問者センターで伝道している時に会いました。私がこの話がとても好きな理由は、彼がモルモン書を読もうとした2回の追肥です。最初に読み始めた時は心からではなく祈りもしていませんでした。2回目では望みと祈りを持って読みました。それは全く異なる経験でした。モルモン書と福音が真実かどうか知る方法は一つしかありません。それには好奇心や五感からではないものが必要です。選択の自由を行使して、知りたいという望みに基づいて行動することが必要です。またこの記録を受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。そして聖霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知るであろう。その約束にはかもしれない、いやおそらく あるいは多分といった言葉は含まれていません。その約束は神がそれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださるとあります。この回収団にあるもう一つの原則は、証を得るのにモルモン書を全部読む必要はないということです。この人物は最初のページで光を経験しました。彼はピザが美味しいかどうかを知るのにピザ全部を食べる必要はなかったのです。人によってはその光がより好ましいものになるにつれて、より深い経験ができるようになるかもしれません。それがアルマが述べているもののようです。これは私の理解力に光を注ぎ、誠にはそれは私に良い気持ちを与え始めている。この話を始めた時、私は皆さんに自分の証にスコアをつけるようにお願いしました。想像していたより自分の証がずっと前進していることに気づかれたことを願っています。聖霊を教師として、皆さんは福音の多くの身について完全な知識を得ていきます。教えに教えを加え、証は日に日に強くなってきています。福音を学び、それに従って生活すれば、より光を受け、御父の計画はより意味のある福音となります。自分の経験を通して、永遠の命の実が本当に貴重なもので、今までに味わったどんな実よりもずっと甘いことと、非常に大きな喜びで心が満たされることを学びます。祝福と喜び、そして前向きな結果をもたらすための制御を与えてくれ、永遠の家族として幸福を望むことができるので、私たちは成長とともに福音が好きになります。私は聖霊によってモルモン書が神の言葉であることを知っていることを証しします。それは甘く価値のある意味が味があります。私はその味が大好きで大切にしています。イエス・キリストが神の御子であること、主が世の罪のために十字架にかかり苦しまれたことを証しします。キリストは私たちの救い主であり、生ける預言者と使徒を通してこの地上にある主の教会と主の王国を引き続き導き、指示を与えておられます。私は主の御名とこれらの真実であることをイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
Our Father in heaven.
天にいらっしゃいますお父様、謙遜にこの場にご御用されて、この人生における多くの祝福、また御子イエス・キリストからいただいている祝福に感謝します。ロビンズ長老が御霊を通して私たちが必要なこと、また聖典を学ぶこと、知識を広めること、そしてあなた様のような知識を得ることについての大切さについてお話しされたことに感謝しています。私たちが見る目、聞く耳、感じる心を持つことができ、生活の中に当てはめることができますように、御子の贖い、私たちに生活の中に当てはめることができますように、そして模範に従いあなた様を愛することができますように、心の中に慈愛を持ち、他の人に私たちが与えた賜物として分かち合うことができますように、生まれたままの人間を克服することができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。